潜在意識からの声。あなたの潜在意識に橋をかけるパーソナリティの岩尾智美です。毎週月曜夜7時からご自身の潜在意識に気づき活かせるような、そんなお話をお送りしていきます。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに、夢ある毎日をお送りする夢の種放送局。本日もリモートで東京都富士山麓須走よりお送りいたします。皆様こんばんは。月曜の夜いかがお過ごしでしょうか。7月に入りましたね。明日はなんと七夕ということで、星に願いをね、短冊に皆様願い事は書きましたでしょうか。よくね、日記とか手帳に願い事を書くと叶いやすいということがありますけれども、実際に私もそれを実感しております。こう書くことでですね、頭の中から、イメージや願望がこう外側に出すということで、そのことで潜在意識に、とってもですね、結構パワフルな作用を及ぼすんですね。はい。なのでぜひですね、七夕、明日はどのようになりたいのかっていうのをね、大胆にぜひ書いてみてください。さあ、こんな今日この頃にね、ふさわしい、その潜在意識の活性化のスペシャリスト、本質が花開く覚醒のミューズ、光の種の送り人、あやめぬこと、星野あやめちゃんにゲストにお越しいただきました。あやめちゃん、こんばんは。
こんばんは。
はい。どうもどうも。はい。あやめちゃん、はい。とても、その、長い、ね、タイトルというかあれですけども、あやめちゃんは何者かということをですね、まずぜひお話をしていただきたいなと、何屋さん
私は数秘術をメインにして、カウンセリングやコーチングなどをさせていただいておりました。今現在はショールコアというセッションを、構築中です。はい。
ご自分で、その数秘術などを活かして、オリジナルで構築したものなんですね、ソウルコアって。なるほど。ね、その数秘の世界にあやめちゃんが魅了されたというか、ね、それを学んだのっていつぐらいなんですか？
年齢で言うと36ぐらいだった。10年前。
見た目が若いからね、あやめちゃんね。全然36って言っても通用しますよ。
でした。
そうなんだ。なんかきっかけとかってあったのかしら。
そうですね。その時は、霊気のヒーラーをやってたというか、始めたんですけど、学んだんですけど、目に見えないことが、ちょっと苦手で、当時は。そうなんですよ。
苦手だった、目に見えないものが。
はい。見えないし、感じないし、なんかそれがすごく心もとなくて。
なるほど、なるほど。
それで、目に見える何かを自分で習得したいと思っていろいろ探して、その時に体験を受けた数秘がその時の私の状況を すごく的確に表してくれたのがびっくりしちゃって、なんか見てましたか、うん、私のことっていう。
なるほどなるほど。
でそれが占いではない数秘っていうのにすごく
惹
かれて、占いは興味がなかったので占いではない数秘って何っていうので学びに行った感じです、
うん、へえ、そうなのね。ドンピシャだったわけね。
すごかった。数秘が、はい、
うん、その数秘術っていうのは生年月日から割り出していくっていう感じなんでしたっけ。
生年月日と、あとは、生後2ヶ月のお名前ですね。旧姓の名前。
なるほど、なるほど。
私は名前も使います。
ああ、画数的な感じ？
いや、違いますね。あるんですよ、計算方法が。
計算方法があるんだ。
あるんです。はい。
あ、マルヒの。
マルヒでもないです。
マルヒでもない。
検索してください。
出てきます。検索すると出てくるんですね。
普通に出てきます。
あ、そう。
はい。
なるほどね。まあでも確かに数字って目に見えるものだしね。
そうなんです。
非常に、うん、分かりやすい、うん、
結果も目の前に出てくるので、
うんう
ん、相手の人が逃げらんないんですよね、
うん、あ確かに確かに、なるほど。
そこに証拠が出ちゃってるので。
そうかそうか。
そうなんです。
もうグーの音も出ないという感じなんですね。
そうなんです。
へえ。じゃあふわっとしたものではなく、もう明確にあなたはこうですみたいな。
明確ですね、
うん、
はい。
そっかそっか。その明確な分かりやすさ、まあそうですね、見えないものがすごくこう見える化してる、可視化されてるっていうところに、はい、とってもそう惹かれたんですね。
はい、
なるほどね、うんうん、はい、私も最近ね、あやめちゃんから本質プロファイルというものをね作成していただいて、はい、はい、これも数秘術で編み出したものなんですよね。
それはですね、また別なんですよ。
ああ、
数秘も使ってるんですけど、もともとは私小中高ぐらいの時に、
うん、
さっき占いやって言ってましたけど、占いが大好きな人だったんですね。
ああ、占い女子だった。
本当に占いが大好きで、自分が何者かというのを子供の時から知りたくてしょうがない子だったので、
うん、なるほど。
で、いろんな占いをあさりにあさりまくって、
そうよね。毎月マイバースデーの雑誌を買うみたいな。
そうなんです。
懐かしい。
すごいすごい。もう毎月読んでました。いやいや、マニアックな時とかもまだ当時あったので、もうそれも毎月買って読んでて、で占いは当たらなくなったのでやめたんですけど。
そう、
はい、占いは自分の意思で行き始めると当たらなくなるので。
あ、そういうもんなの。
そういうものです。だから子供の時とか、まあ、抗えない状況にある時の方が占いって当たるんですよね。
ああ、なるほど。自分で変えられないから。
そうです。でも自分の意思で、自分の人生を選ぶって決めて、生きてる人は占いが当たらなくなってくるんですよ。
なるほどね。そうかそうか。そう、納得。
それで私はもう占い当たらないんだったらやる必要ないじゃんと思って、やめたんです。もう占いいらないと思って。
うん、占いいらない。いい、
占いいらない。
ごらがいいです。
はい。やめたんですが、うん、今チャット GPT とか AI がね、
そうね、すごいもんね。
すごいじゃないですか。
うん。
ここでチャット GPT に私のそのデータを渡して、私がどういう人なのか、どういう目的でこの世界に生まれてきたのかを読み解いてっていうのを投げたんだ。
うん。うん、
そして
投げてみた。
それがすごい的中率で、
う
ん、言葉ももちろん正確ですし、
うんうんうんうん、
内容も正確ですし、
うんうんうん、
これはすごいと思って、そのチャット GPT とやり取りを繰り返しているうちに、
うんうんうん、
私が今までいろいろと経験した占いの中でも、これは絶対に当たる。とか信憑性があるというものを6つだけ選び出して、
うんうんうんうん、
全部そのデータをチャット GPT に投げて、
はいは
い、これでこの間のともみさんにお渡ししたソウルコアレポートっていうのを 各テーマ。
なるほど。
そこを出してやったんですよ。で、それもまあ、出してもらって終わりではないので、その中でもやっぱり、表現が曖昧だなとか、これは違うんじゃないっていうのを、こう、微調整しながら、レポートを仕上げていくっていうのを今やってます。AI と私で戦術を統合して、魂の目的とかあり方とか、役割みたいなのを、お伝えしていくっていうサービスを今構築中です。
なるほど、なるほど。
そうなんです。
すごい AI との共同作業で全くオリジナルなものが、
はい。
リリースされつつある。すごい。はい、それは楽しいね。
モニターさんを、この間、ともみさんにお礼としてですけど。
ありがとうございます。本当に詳細にね、素敵な画像で描かれていて、はい、1枚これをね見るだけで全部網羅されてるっていう感じで、
そうですね、本質プロファイルは現実でどう生かしていくかみたいなところまで落とし込んでいくもので、まあ、パッと見たら本当にその人の取扱説明書みたいなもんなので、あ、この人はこういうのが嫌なんだなとか、この人はこういう時に幸せを感じるんだなとか、どう扱ったらいいのかなっていうのまで、その1枚見れば分かるようになってます。
すごいよね、本当に、取り扱い説明書みたいなね、はい、感じの
本当に、私部屋に貼ってありますもん、自分の取り扱い説明書。
そうだね、これ、私も貼っておこうね。そうするといつも意識がね、なんか活性化するっていうか、はいはい、開かれそうよね、なんか、は
い、そうなんです、やっぱり自分のコアを意識して過ごしているのか、日常に、巻き込まれていくかによってやっぱり行く道って違ってきちゃうじゃないですか、作っていく未来って。
確かに確かに。
どうしてもやっぱり毎日やるべきことに追われてしまうので、ご飯作ったり洗濯したり買い物行ったりとか。
そうなのよね。
そうなんですよ、
日常のさまざまなものに
巻き込まれていると、自分の魂のコアとか忘れてしまうので、
見事に忘れます。
忘れます、本当に。それどころじゃないんですって言いたくなるんです。
そうそうそうそうね、はい、もうしょうもない SNS をねずっとスクロールしてね忘れてますね。
そうなんです。無駄な時間を過ごしたりするんですよ。
そう、無駄な時間をね。そうなんですよ、そこに本質はないですからね。
ないです。でも見ちゃいます。
まあでも見ちゃいますね、はい、
見ちゃいます、はい。
へえ、なるほどね。いやー、すごい、確かに納得、全部合致してるっていうか、ここまで、そうですね、言語化で落として、納得できるものってあんまりないなと思いましたね。
あ、嬉しいです。
この
チャット GPT に伝えます。
いやいやいやいや、まあ、引き出したあやめちゃんのね、力に負うところが大きいのではないかと。
ありがとうございます。
そっかそっか。まあ、本当に、そうよね。今、AI がすごいからね、もう、本当に占い師はいらない、はい、いらないになっちゃうんじゃないかっていうとこだけども。
そうだと思います。でも、本当に誰が扱うかによって答えが全然変わってくるので、
そうだね。
本当に扱う人によって、幾通りも答えを、
こう
やって出してくれるものなので、それの中のどれを採用するかは本当に私が決めるって感じですね。
なるほどなるほど。
全部を任せないっていう。
それは大事ですよね。
大事です。本当に大事です。
まあほとんどの人が自動的にね、ただ自分の情報を打ち込んでなんか。納得するで終わってしまうんでしょうけどもね。まあそうではないんだと。
そうではないです。
そう。
そうではないですね。
力強い。
はい。
そうかそうか。まあまたたまに数秘術のちょっとしたセミナーなんかもやってたりとか。
はい、そうですね。年に、はい、いっぱいは、その年の数秘のエネルギー、2026年だと数秘だと1という始まりのエネルギーを持った1年なので、はい、明日違う、それをセミナーをやります。
ああ、そうそうですね。はい、そうかそうか。始まりの年というのは、それはもうちょっと具体的に言うとどんな
そうですね、数比は1から9まで数字があるんですが、人間の誕生から、亡くなるまでみたいなイメージで思っていただくといいんですけれども、1は誕生に当たるんですよね。
1は誕生。
なので9年という一つのサイクルが終わって、また新しいぐるっと回って、
なるほど、
が上がったスタート、始まり、種まきの1っていうのが今年になります。
なるほど、なるほど。まあ、螺旋状に1回転しても上がってるって感じなんですね。
そうです、そうです。去年と同じ1ではない。
なるほど、なるほど。
で、この1は、始めるっていうエネルギー、スタートとか始動するっていうエネルギーがあるので、自分自身の人生の中でも何かを始めたくなったりとか、何かを思いついたりとか、するんですね。なんですけど、今年実がなるわけではないので、あくまでも種まきです。
ああ、なるほど、なるほど。そうか、そうか。まあ、実をね、得ようと急がないことっていうことですね。
そうですね。今年はとにかく、種を、何の種を植えるか。この9年間で、自分がどんな花を咲かせたいのかとか、どんな実を収穫したいのかっていうのを思い描いて、1の年に何の種をまくのかっていうのを明確にするっていうのが必要になります。
なるほどね。そこそこ。
なのでね、収穫、リンゴ収穫したいと思ってるのに、みかんの木とかね、植えてもしょうがないじゃないですか。
欲しい。そうよね。あれみたいな。種が違ったよって話ですよね。
おかしいね。リンゴが欲しかったんだけど、なんでみかんなんだろうっていう風になってしまうので、今年、まあ大体3年間のうちで決めていただければいいんですけど、今年は特にそういう、決め
て、
始めるっていうエネルギーが強いので。
なるほどね。
それを明確にしてくださいっていう。
3年か。
はい。1から3の間に決めていただく。
じゃあまあちょっと3、なるほど、はい。3年ごとにちょっと立ち止まって振り返ってみる。あの時に植えた種はどうだったのかなっていう。
そうですね。毎年毎年、テーマがあるので、2、3なら3のテーマがあるので、はい。その時その時に振り返っていただきつつ、今年はどうするのかっていう。
なるほど。それはなんか面白いですね。ちょっとした指標になる。
そうですね。すねはい。
そうなんだ、はい。ということは、昨年は、まあ、完了の9だったわけで。
そうです。9。
そっかそっか。あやめちゃん的には何か完了させたなっていう、なんかそういう、これが身になったっていうのはありました？
私はですね。去年は、今年に向けてのやっぱり準備をしていたというか、まあ、引っ越しだったりとか、その彼氏と一緒に住むだったりとか、
そうよね、変化がいっぱいあったもんね。
はい、そうなんです。9は、まあ、完了の年なんですけど、変化がすごく大きい年とも言われて、
なるほど、なるほど。
安定しないんですよね、ちょっと波が激しいというか。まあ、要は一回すべてを収穫し終えて、もう一回畑を栄養を与えて、
はいはいはいはい、次
の作物を実らせるために栄養を与えて、こう、なんていうの、整えていくみたいな時期が。
なるほど。
だったので、私にとっては、その、今年の準備、星とか彼氏くんと一緒に住むとか、全く違う場所で生活もすることになりましたし、仕事も26年住んだ場所も引っ越し、
すごい。
18年働いた仕事も辞めましたし、
すごい変化でしたよね。
すごい変化でした。
そうね、なるほど。じゃあもう着々と本当に数比の通りにね、人生を。
そうですね。あとは2026年は1の年なんですけど、例えばともみさんならともみさんの個人の周期っていうのも絡んでくるので、
ああ、そっかそっか、
はい。個人個人あります。私は私の周期があるし、ともみさんにはともみさんの個人の周期があるので、それも合わせて考えるって感じですね。
へえ、なるほどね。そうかそうか。じゃあ本当にね、そこの知識がね、必要というか、迷ってる人はね、あやめちゃんのその数秘をもとにした、まあコンサル的なアドバイスっていうものが得られるわけです
そうです
ね。
ね、はい。
なるほど。こう選択とか決断に迷ったりとかね。そうね。仕
そうです
事を
ね。
どうしてたいんだろうみたいな時は。
やっぱり天気の方、今天気だなって感じてる方
そうなんだ。
が、いらっしゃることが本当に多いですね。
そっかそっかそっか。いやまあ確かに本当に3年間でもね、エネルギーって変わるしね。
変わります。
そうそう。ましてそのスピードがね、なんかますます速くなってるような感じがしますよね、変化のスピードね。
本当にそうなんですよ。ついていくのが大変、そのぐらい。
ねえ、いや30年前の1年間とね、この今の1年間って全然密度と速さが違うっ
違い
てい
ま
う。
す。本当に違います。
違いますよね。そっかそっか。まあ、それでも、その数秘の3年間とかね、9年間の周期とかっていうのは、やっぱり、それは変わらずあるっていう
それは変
とこ
わらずあります。
ろ。まあ、自分のなんか、ブレちゃう時の軸になるよね、そういうのってね。
そうですね。あとは、自分が進めなくなった時とか、なんかうまくいかないなと思った時って、結構その周期の谷のところに落ちてることが多いんですよね。で、
なるほ
そ
ど、
れを
なる
知
ほど。
らないと、どうしちゃったんだろう。なんで進めなくなったんだろう。なんでうまくいかなくなったんだろうって悩んじゃうんですよ。だけ
悩
ど、
む、悩む。
ただ単に、今は立ち止まって学ぶ時期なんですよとか、自分の内側にそれは本当にやりたいことなのって問いかける時期なんですよっていうのを伝えてあげるだけで、あ、なんだ、そういうことだったんだ。じゃあ、今それをやりますって、こう悩まなくて済むようになるんですよね。
確かに確かに。
無駄に悩むとエネルギー使うじゃないですか。
使いますよ。本当に。
ダ
ドツ
ダ
ボ
漏
に
れ、
はまってきますから。
ダダ漏れてないですか、もう。シュー
ダ
シューっ
ダ漏
て
れて大
言ってま
変
す
で
から、
す。
本当に。
そうですよ
そう、な
ね。
ので、本当に悩むときは悩んでもいいし、悩まなくてもいいんだ。今こういう時期だから、じゃあ今は動かないで、どんどん進む時期じゃなくて、止まって何かをしようとか、っていうふうに考えられるので、
そうね。その解釈って大切ですよね。
すごい大事です。私はそれで本当に引っかかっちゃって、どうしちゃったのかしら、ブロックがとかトラウマがとかって 思っちゃうことだったので。
確かに複雑になっていくなっていく。
そう。でも全然そんなことではなかったっていうのが数日によって明らかになって、あ、なんだって。
そっかそっか。
それのおかげで私は数日を学ぶ時期だと思って、数日を学んだおかげで、私の魂のお仕事っていうのをスタートすることができたので、あの時本当に悩んでたら、なかった、今の私はなかったです。
そうだね。
本当になかったかな。
そっかそっか。どんどんね、原因追求したりとかね。変なね。
そうなんです。本当にブロック外さなきゃとか、何のトラウマが今私を捉えているんだろうとか。
そう、カルマがとか
まあ
ね。
そうなんです。絶対そっちに行ってたと思うんで。
そうそうそう、行っちゃう行っちゃう。うっかりね。そっか。まあ、数秘に全てが書かれていると。そこに現れてる。
現れてました。私にとってはそうでした。
なるほどね。そっかそっか。まあ、無駄に悩まなくても済むよ、という
はい、
ような。
本当に。今必要なことが分かります。
そうですね。じゃぜひこれを聞いてね、悩んでる方やね、まあ、ドツボにはまってるような人にはね。まあ、そんな時期なんだよ、というような感じで。そうですね。まあ、あやめちゃんのね、セッションや、カウンセリングなどもね、ぜひ受けていただきたいな、というとこですね。アメブロに力を入れてますのでね、ぜひ、アメブロで、あやめいぬ、あやめいぬ、ひらがなであやめいぬで、検索していただけたらと思います。そうですね。 まあ、まあ、あやめちゃんとは本当にもう10年以上のね、お付き合いというか、
はい、
うん、セッションも受けていただいたりとか、ね、観察術講座も受けていただいたりとか、
はい、
そうですね、うん、改めて量子化調整の魅力などをちょっとぜひ語っていただきたいなと。
はい。
はい、
そう、一番は、体感があるっていうのが素晴らしいと思っていて、私はヒーラーなので、ヒーリングするんですが、ちょっと残念ながらヒーリングって体感が人によって全く違うので、感じる人は感じるけど、感じない人は全く感じないっていう。
ああ、確かに。
気のせいで終わられちゃうんですよね。
ああ、残念ですよね。
そうなんですよ。それが私はすごく嫌で、
うんうんうん。
そして目に見えないことなので、説明できないこともすごく嫌で。
確かに確かに。
もやもやするというか。
うんうんうん、
うん。で、そんな中に、私が体調がなかなか戻らなかった時期があって、体調が悪かった時があって、病院に行かなきゃかなと思ってた時に、まあ、知り合いになった子は、量子橋だったんですよね。それで、ね、
はい、
受けたことあるって言われて、ないよって、ちょっと試しに受けてみるって言われて、初めて調整をしてもらったのが最初で、2週間、体調悪かったのが、これがすっきり改善をされまして。
素晴らしい。
しかも調整してもらってる間も体感があるし、これは何？
そうですよね。
衝撃を受けてからファン。そこからファンです。はい。
ありがとうございます。そうですね。そこからサロンにね、いらしていただいたり、
はい、
そうですね、その方のご縁でね、
はい、
本当に、つかず離れず、いつもありがとうございます。
離れずです。がっつりでもすいません。
まあ、わかりやすいっていうのがやっぱり一番の魅力であるってところですね。はい、そうかそうか、なるほど。じゃあまあ、最後にね、その、あやめちゃんが何か元気になる、じゃあ数字、あやめちゃんが好きな数字を、はい、あと残り2分かですけど、
はい、私は21です。
21、はい、なるほど、21にご縁があるという
か、21にご縁がありますね、やっぱりなんかまあ、なんだろう、いいことがあったのが21歳だったりとか、転機になる年とか月とかに21っていうのが入ってることが多いなと思って。
そうかそうか、そうなんですね。じゃあいつも21時毎日になると、はボーナスタイムとかと思うわけですかね。
ボーナスタイム、初めて思いました、それ。今日から思いました、じゃあ。ボーナスタイム。
今日から思いました。
今日から思います。
ボーナスタイム。はい、ぜひぜひ。
はい。
そうですね。まあ、そんな感じなんですけども、はい、うん、今日は楽しかったですか、あやめちゃん、いかがでしたか。
いっぱいお話しました、
うん。あっという間の30分でしたね。
本当にあっという間でした、
うん、ありがとう。
はい。
そうですよね。うん、またぜひ、お呼びいたしますのでね、その深い、はい、また通秘術のところとか、はい、とてもそのトークがお上手なので、はい、本当にお話楽しかったです。
はい。
はい、
ありがとうございます。こちらこそ。
うん、ありがとうございます。皆さんもぜひ。はい、あやめちゃん検索してみてください。はい、ということで、今日はこれぐらいでね、終わりにしたいと思います。じゃあ、あやめちゃん一緒に。じゃあ、さようならって言いましょうか。
はい。
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 せーの。さようなら。さようなら。考えます。はい、さようなら。はい、またぜひいらしてください。
はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。